28章ですね。で、28章が25章からの続きで、ヒゼキヤの時代にソロモンの箴言を書き写したものだと。ソロモンの箴言なんですけれども、ヒゼキヤが王として正しく治めるための知恵を持って治めるための格言、箴言、これがあります。で、28章の1節から読んでいきます。よろしいですか。悪者は追うものもないのに逃げる。しかし正しい人は若獅子のように頼もしい。国に背きがあるときは多くの首長たちがいる。しかし分別と知識のある一人の人によってそれは長く安定する。よるべのないものを虐げる貧しい者は押し流して食物を残さない豪雨のようだ。ここに正しく治めることについての興味深い格言があります。まずは一節ですが、正しさの中に生きている人、やましいところがないんですね。隠し立てがないので公正明大でいられる。若獅子のように頼もしいと。けれども何か悪いこと、負い目を持っている人はこそこそと何かを裏でやったりとか、または逆に派手に何か動いてみたりして自分の持っているものを見せないようにいろいろ動く。だから追うものもないのに逃げる。自信がないんですね。でこれが国のレベルでは、その不安定な状態が、この続いているので、首長つまり指導者が出てきては降ろされるという繰り返し、不安定さがいつもあるわけなんです。まあ、イスラエルの歴史では北イスラエルの末期、南ユダも末期もたくさんの王が現れました。で3節、分別のない貧しい人とありますけれども、その貧しさのゆえに心を歪めて、その心のままでひとたび富や力を得るとですね、自分の益のためだけに用いていくことになるわけなんですね。整いのない人がその何か大きな力を与えられると虐げるようになります。まあ、例えばこういう具体的な話も聞いたことがあるんですけども、まあ、社会的に阻害されているというか、精神的にこのいろんな必要を持っている人がですね、かわいそうだからということで進学校に入れる事例があるらしいんですね。でそこで卒業して牧師になったら、その教会員の人がかわいそうだと思います。というか本当にそういうことが実際起こっているらしいですね。でそうやってこの手助けをすべき人が手助けを与える相手から手助けをもらおう、これ大変なことになります。でこれが、まあ、似たような原則がね、ここに貧しい人がよるべのないものを虐げる、貧しい自分自身が貧しい、それで、そういう立場につくと今度は虐げるようになってしまうわけなんですね。で次に4節ですが、教えをしている者は悪者を褒める。教えを守る者は彼らと争う。悪人は公義を悟らない。主を尋ね求める者は全てのことを悟る。貧しくても誠実に歩む者は富んでいても曲がった道を歩む者に勝る。教えを守る者は分別のある子。法と交わる者はその父に恥ずかしい思いをさせる。利息や公理によって財産を増やす者はよるべのない者たちに恵む者のためにそれを蓄える。耳を背けて教えを聞かない者はその者の祈りさえ忌み嫌われる。まあ、ここで教えを捨てる者と守る者の2種類の人を挙げています。4節で、私たちはとかくですね、この悪者を褒めるっていうことをしてしまうんですね。この悪いことをしているっていうことが分かりつつもその人をかばっていくことをしてしまいます。でこれはね、教えを捨てることなんです。でたとえ葛藤が起こっても、ここで教えを守る者は彼らと争うとあるように、悪は悪としていく必要があるわけなんです。確執が必ず起こるんですね。でもその確執というのは神の教えに従おうとしているから起こっていることであって、他の箇所に出てくる愚か者が行う争いとは全く異なるものなわけなんです。教えを守る者が争っているのと、 愚か者が行う争いとは全く異なっています。で、したがって5節におけるこの悟りについての真実、これが興味深いです。同じものを見ていてもですね、悪人は悟ることがないんですね。同じものを見ていても、その主を尋ね求める人は一言を言ったらよくわかるけれども、100回言っても悪人は悟ることができない、悪い心になっているので悟ることができないわけなんです。で、6節を見ると、先ほどの貧しい人とは異なってですね、こちらは分別のあるですね、真実に主の出会いをした人の例ですね。貧しさや試練の中で品性が、ごめんなさい、6節、そうですね、品性が整えられて、正しいことをやり遂げようとする。ですから私たちが貧しい中に行く、このやっぱりそれは本当に癒しめられる経験ですけれどもね。貧しいっていうのはつまりそのいろんな意味での貧しさの話をしてますが、でも正しいことをやり遂げようとしていきます、そういう時は。で、7節8節はですね、富が与えられると富に支配されてしまう人の例です。宝刀物とか、つまり財産が与えられたものをこのしっかりと管理せずに使い放題してしまうと、また利息や高利、自分の手を動かさないで財産を増やそうとする、でこういう愚かさが人の心にはあるんですね。で、興味深いのはこの8節で、神はそのように不正とかそういう利息や高利によって財産を増やす、そのお金を結局はですよ、結局はこのよるべのない者たちにこの配分するように動かしてくださるわけなんですね。そして9節では、この教えをですね、捨ててしまっている者っていうのは、祈りがいくら敬虔に見えてもその祈りを神様は忌み嫌われるんですね。この祈ってるの見たら、こう、ああこの人敬虔な人だって思っちゃいますよね。しかしそうではないよと、忌み嫌われるよとこのように言っています。で、10節、正直な人は悪い道に迷わす者は、正直なものを悪い道に迷わす者は自分の掘った穴に録音してなかった、初めてで自分で録音します。あ、違うな、落ちただけだ、録音してましたね、落ちただけですね、すいません、よかった今どこまで、あ、10節ですね、10節ですね、今、はい、8節、10節でしょ、これからですよね。正直な人は悪い道に迷わす者は自分の掘った穴に陥る。しかし、潔白な人は人たちは幸せを継ぐ。富む者は自分を知恵ある者と思い込む。分別のある貧しい者は自分を調べる。正しい者が喜ぶときには大いなる光栄があり、悪者が起き上がるときには人は身を隠す。自分の背きの罪を隠す者は成功しない。それを告白してそれを捨てる者は憐れみを受ける。幸いのことよ、いつも死を恐れている人は、しかし心を堅くなにする人は災いに陥る。10節、この先ほどの安定しているかどうかということに関わりますけれども、悪い道に迷わす人、どんなことをしていても結局はその迷わした中に自分も入っていくっていう原則ですね。主にあって歩んでいこうとする人を自分自身に引き寄せようといろいろやってみて、そしてその人を主から離れるようなことをしてしまうのであれば、自分自身も信仰から離れて健全な教えから離れていってしまうとも言えるでしょう。で、11節ですけれども、この豊かさの中で自分が賢いとおごってしまうことですね。貧しさの中で知恵を学び自分を調べるようになる。そうですね、何か取られていくときに私たちは一体何でかなって自分をこの調べる、探る、主との歩みの基本のところを確かめていくという貴重な機会になるわけなんです。 で12節はこの1節 と、この原則が似ていまして、正しいものであれば公正明大になれるんですよ。で悪いことをしていると人々って隠れるようになります。正しいことをしていれば隠れる必要はないんですね。けれども公正明大な正しさの中に照らされては困るので隠すしかないんです。でこういう悪いことを私たちは持ってます。負い目のあることを持ってます。でも希望があるんですね。背きの罪を13節告白すれば神様は憐れんでくださる。けれども14節では心を堅くなにしたら災いに陥るよと、悔い改めないでねという流れですね。で15節をご覧ください。うなるおじし、襲いかかる熊、よるべのない民を治める悪い支配者、英知を欠く君主は多くのものを強奪する、不正な利得を憎む者は長生きをする。強奪する王、支配者ですね。いつまでもいつまでも流れるのは不正な利得を憎む者だとですね。17節、流血の罪に苦しむ者は墓まで逃げるが誰も彼を捕まえない。潔白な生活をする者は救われ、曲がった生活をする者は墓穴に陥る。17節はこの1節と似てます。墓まで逃げて彼を捕まえない、つまり両親の呵責を覚えて墓まで持っていこうと思ってもそこでも恐れの中に生きていかなければいけないというですね、そういうことであります。苦しみ続けるんです、捕まえられてなくても。で潔白な生活をする人はその反対で苦境に陥っても必ず救いがあると、あの第一コリントにありますよね。この試練とともに逃れの道が与えられているわけなんです。19節で、自分の畑を耕す者は食料に飽きたり、虚しいものを求める者は追い求める者は貧しさに飽きたる。忠実な人は多くの祝福を得る、しかし富を得ようと焦る者は罰を免れない。信玄の中で 大きなテーマの一つである勤勉であることの教えです。自分で動いていく霊的な営みを、これを忠実に小さな事柄であっても行っていく。そうすると確実に豊かさになる。けれども数多くの人がですね、これをこの小さなこととかわずかなものであることに忠実である、神の恵みによって忠実になるんですね。で忠実であるということをしないで結果だけ目に見えるものだけを追っていってしまう、焦っていく、身近なことではなくてその目立つことをやっていく。そうするといつまでも貧しくなってしまうんですね。実が結ばれないんです。で次に21節、人を偏り見るのは良くない。人は一切れのパンで背く。貪欲な人は財産を得ようと焦り、欠乏が自分に来るのを知らない。人を責める者はへつらいを言う者より後に恵みを得るです、ね、自分によくしてくれるからといってですね、その人は良い人だと思ってエコひいきをしたところで人の心は移り変わりやすいんですね。どうでしょう、この一切れのパンで背く、あこの人いいなと思っていろいろ見てったらちょっとしたことで心が変わるんですね。で23節では、そうした人々の心の移り変わりにより頼むのではなくて真実により頼む人の姿、つまりね、責める、つまり神の真実に従って行っていることは間違っているよって指摘すること、これね嫌がられますよ。けれどもね、あとはそれを受けた人ってやっぱ嫌ですよ。けれども後では恵みを得る、つまり好意を得るということです。あの時にこう言われてよかったなって、その時は理解できなくても後で恵みを得るわけなんですね。次に24節、自分の父母のものを盗んで私は罪を犯していないというものは滅びをもたらす者の仲間である。欲の深い人は争いを引き起こす、しかし主により頼む人は豊かになる。自分の心に頼る者は愚か者、知恵を持って歩む者は救われる。貧しい者に施す者は不足することがない、しかし目を背ける者は多くの呪いを受ける。貪欲の問題がここに書いてあります。まず父母のものを盗むと、これはね、むさぼりだけではなくて敬えという神の命令にも背くことですね。 あと争いを引き起こすのとこの主により頼むのとこれ対比がありますけれども、これヤコブの4章のですね初めのところを見ると分かりますが、争いを引き起こすのはね、欲しがっても得られないからそれを得ようとするから争うんだって言うんですね。その時にあなた方が願わないのは、あなた方得られないのは願ってないからだって書いてあるんです。つまり神様に願ってない、神様により頼んでない。で本当はより頼まなければいけない、より頼んでいくところをその自分の手で取ろうとするから争いが起こるわけなんですね。で自分の気持ち、心のままで、思いのままで動いてはいけないんですよ。知恵ある人というのはそういう気持ちや思いがあっても、これは頼りにならないから神様により頼りますと、神の知恵があります。ここで私は理解できないけど、その気持ちはついていかないけれども、私は神が言われたことを選び取りますと、このように知る深さがあるわけなんです。あとこの貧しい人に施すものを不足することはないっていうのは、これもね理解できないじゃないですか。私たちには貧しいものに施し続けたら自分も貧しくなるってなるじゃないですか。しかし、ね、不足することないんですよ。でむしろ目を背ける人が呪いを受けると神は言われます。で悪者が起こると人は身を隠し、彼らが滅びると正しい人が増える。これなんかさっきから原則で出てきますね。悪者と正しい人は相入れないんです。大事なのはですね、この悪者っていう言葉を聞くと、まあ、どうしても私たちテレビに出てくるなんか悪行、悪い人いるじゃん、悪人、悪役で良い人がいるじゃないですか、水戸黄門の世界みたいにね、まあ、そのように読んでしまうとこの箴言の意味が、分からないと思うんですね。そうではなくて、悪者っていうのは今このずっと文脈見ていくと、自分の知恵とか知識を優先させていく人たちですね。一見好ましいもの、良いものにも見えるかもしれない。しかしサタンがそのように罪を見せていきました。イエス様がペテロに対しても、下がれサタンと、あなたは神のことではなく人のことを思っていると、人にとって良いものに見えるかもしれないんですね。で正しい人というのはむしろ神に信頼している、神のやり方でやっていく、人のやり方ではなくて神が正しいと言われることを行っていく。でこの確執の中に私たちはいつもいるんです。人がいいと言っているその悪いことと、神が良いと言っている人から見るとこのこれは何っていうふうに思われてしまうものと、その確執の中に、そのなんて対立っていうか、その間の中に私たちが生きているわけなんですね。でそういう悪者が起こると人々がいなくなって、でも彼らがいなくなると中心的にこの神様の働きの中に入っていく人がこの増えていくという、内容であります。で今度29章ですね。責められてもなおうなじの怖いものはたちまち滅ぼされて癒されることはない。正しい人が増えると民は喜び、悪者が治めると民は嘆く。似てますね。もうこのさっきの28、もう何度も出てきますが、まず一節は欠けたところが示されることは、これ痛いけれども癒しが必ずもたらされると。でこの二節がさっきと同じで、この正しい人が増えると喜びが増えます。で悪者が治めると嘆きがありますですね。知恵を愛する人は23節、その父を喜ばせ、遊女と交わる者は財産を滅ぼす。王は正義によって国を建てる、しかし重税を取り立てる者は国を滅ぼす。まあ、先ほどの放蕩することと重税を課すことですね、むさぼりの罪ですね、この主によって与えられているものがあって、その分がこの自分、私たち自身、私たち一人一人にこの与えられているものがあるのに、その一線を越えてどうこうして我がものにしていこうとするのが貪欲の罪です、ね、私たちそれぞれに与えられているものがあります。その中で恵みを知って主に仕えていけばいいのに、 他のものも自分のものにしていこうとですね。でこれが貪欲ですね。5節、自分の友人にへつらう者は自分の足元に網を張る。悪人は背きの罪を犯して自分の罠をかける。しかし正しい人は喜びの声を上げ楽しむ。正しい人はよるべのないものを正しく裁くことを知っている。しかし悪者はそのような知識をわきまえない。この5節見てくださいね。この友人とへつらう、これね、相入れない言葉です。友人こそは苦しい時にも共にいてくれると、その苦しい時に本当に誰が友人かが分かるということが他の箴言の箇所に書いてあります。そして友人こそが愛する人ですから、あからさまに責めることもあります。鉄が鉄を研ぐ関係であります。へつらうというのは心では違うことを考えているのに、その自分のを守るために、自分の益のために相手に滑らかな言葉を使っていくことなんです。でこれをやってるとですね、結局相手から信頼を得られなくなります。相手への信頼がなくなり、相手の心を傷つけ、友人をも失っていく。だからここで自分の足元に網を張ると書いてあるんですね。そして6節は、まあ、同じように悪者は結局自分の仕掛けた罠に落ち込んでいくと。でね、これ覚えておかなきゃいけないですね。どうしてかって言ったら、悪いことってやっぱ魅力あるんですよ。妬むんですね。一見うまくいってるから。けれども知恵というのはいつも後のことを考えます。最後にはどうなるかなんですね。必ずその悪を行っている者は、ここに書いてあるように罠に仕掛けられて自分自身のやっていることの中に入っていってしまう。で、正しい者の特徴というのは、神様を信じている者たちの特徴というのは喜びと楽しみがあるんですよ。喜びと楽しみがいつもありますですね。この中に私たちも神を信じる信仰によって入れられているんだということですね。で7節はですね、よるべのない人たちに正しい裁きって、これはいつもその人たちに目が向けられていると。つまりさっきから見るこのへつらうとかですね、これ自分のことを考えて、で自分になんかよく言ってくれる人たちだけで集まっていくと。でこれは周りの人のことを考えてません。このよるべのない人というのは、つまり自分に利害関係のない人にまで届く余裕のある心を持っているかどうかなんですね。で次に8節です。あざける者たちは町を騒がし、知恵のある人々は怒りを鎮める。知恵のある人が愚か者を訴えて争うと、愚か者は怒り、あざ笑い、休むことがない。血に飢えた人たちは潔白な人を憎み、正直な人の命を狙う。愚か者は怒りをぶちまける。しかし知恵のある人はそれ、ごめんなさいね、知恵のある人はそれを内に収めると。あざける者、愚か者が人々に騒ぎを起こし怒りをぶちまけるけれども、知恵のある人はそれを沈めて内に収めるという箴言ですね。神の立てられている秩序に対してそれとはあえて異なる行動を取っていく、なるべく自分に引き寄せて騒がせること、これ愚か者は長けています。で9節を見ると、知恵のある人々はその過ちを明らかにしていきますですね。明らかにこれ間違ってるじゃないかと。でそうするとですね、その愚か者が相手はどんどん責め立てて、いかに相手が悪いかっていうことを話していって、勢いを消すことがないっていうんですね。つまり自分がその悪いことを指摘されたから、愚か者というのはその指摘された時にそれをもう巻き返すかのようにどんどん言い立てていくわけなんです。まあ、イエス様の十字架がまさにユダヤ人たちがやったことあれですね。で正しい人というのは怒りや騒ぎを鎮めることができるというんですけども、この鎮めるという言葉なんですが、実は嵐を鎮める時に使われるような言葉らしいんですね。でイエス様がガリラヤ湖の嵐を鎮められたことを思い出してください。どうやったらその正しくなれるのかなと、私もね、どうやったらこの そしたらこのイエス様が嵐の中におられた時にですね、船の中におられたんですけども、嵐ですよ、寝ちゃってんですよ、寝てるんです。静かな時に寝るのは簡単だけどね、嵐の時に寝るんですね。でなんでこんなことしてるんですかって言ってイエス様に文句を言って、慌ててふためいたのが弟子たちなんですけど、イエス様が起き上がって黙れと言ったら、それが嵐が静まったわけなんですけども、なんでそういうふうにイエス様ができたかって言ったら、父なる神に対する絶対的な信頼があったんですね。父なる神が全てを掌握しておられる、全部を支配してくださっているということをよくよく知っていたので、イエス様はだから慌てなかったんです。でこれを知っている人がいると全体も静まってきます。神に全く信頼を置いている、神様をの御手の中にある、神様が何かをしておられるけれども分からないけど今何かしてくださっている、この人を見るのではなくて、その神様がしてくださっていることを見るときに、その時にこの静まるということが可能になるわけなんですね。で12節いきます。支配者が偽りの言葉に聞き入るなら、従者たちも皆悪者になる。貧しい人と虐げる者とは互いに出会う。主はこの両者に火の光を見させる。誠実をもってよるべのない者を裁く王、その王座は常しえまでも固く立つ。支配者の責任は重大です。支配者が偽りの言葉を聞けば、それに従う人もその悪いことを行ってしまいます。でその一方で、よるべのない人を助ける王は神による報いが与えられる。で興味深いのはですね、究極の裁きがこの神の御手の中にあるんですね。この貧しい者と虐げる者が出会うっていうのはどういう意味かといったら、あるわけでしょ、このいろんなこの貧しい人と虐げる者、どっちも火の光があるって言うんですね。これ後の日に明らかにされるよと。でラザロと金持ちが思い出せばまさにここですね。その出会ってるわけで、金持ちとラザロが出会ってるんですけども、火の光っていうのはつまり神の光の中に入れられるということです。つまり神の裁きの中に入るわけです。そしてラザロは慰めを受けました。アブラハムの懐で慰めを受け、金持ちはものすごい苦しみの中に、暑くても喉が渇いても癒されない、渇きが癒されないようなこの苦しみの中にいたわけなんですね。次15節。無知と叱責とは知恵を与える。わがままにさした子は母に恥を見させる。悪者が増えると背きの罪も増す。しかし正しい者は彼らの滅びを見る。あなたの子を凝らせ、そうすれば彼はあなたを安らかにし、あなたの心に喜びを与える。幻がなければ民は欲しいままに振る舞う。しかし律法を守る者は幸いである。しもべを言葉だけで戒めることはできない。彼はそれが分かっても反応がない。軽率に話をする人を見ただろう。彼よりも愚かな者の方がまだ望みがある。自分のしもべを幼い時から甘やかすと、ついには彼は手に負えないものになると。親が息子に対して無知を与えるっていうのは今までも箴言の中に出てきましたが、ここはしもべに対して主人が同じように望まないといけないっていう話なんですね。叱責が口だけではなくて無知もあるんだということなんですけれども、父なる神も私たちに対して霊的に同じことをされます。言葉を持って私たちを戒めるわけですが、それでも言うことを聞かないと、状況を通して、状況を通して何らかのいろんなことを通して、それで神の言葉は真実だということを知らせてくださるわけです。まあ無知という言葉が使われてますけれども、人生の中で、生活の中での無知というのはあるんですね。それによって自分から愚かさを捨てることができて、そして神の戒めに従うことができるようになるわけですけれども、それをですね、懲らしめがないとどうなるかというと、自我というものが、自分というものが心の中に増幅して膨張して、もう手に負えなくなる。この誰も制御することができなくなる。で自分が中心になって、回ってないと気が済まなくなるという、まあ、そういう状態になってしまいます。で興味深い点は18節ですね。幻と訳されてますけど、啓示と訳されてもいい言葉ですね。予言と言ってもいいですね。 神からの啓示が与えられてないとね、民は欲しいままに振る舞うって、これの獅子の時代のことを思うと分かれた。神の言われている預言者がこのその働きがないとですね、啓示がないと自分の正しいと思うことをやってるので、めいめいが勝手なことを行っていくんです。でもね、そういう中にあっても立法を守る者は幸いだって言ったんですね。だからどんなに混乱しているような状況になっても、私は神の言葉を守っていきますと。でこれは理解できないけれども、私はこれをやっていきますと。でこのように主体的に、たとえ他の人がその反対の方向を言っていようともですね、従っていくとですね、幸いだよと。勇気が必要ですね。大多数はこの天然バラバラやってるんですけども、自分は神の言葉に従うよということであります。次22節、怒る者は争いを引き起こし、憤る者は多くの背きの罪を犯す。人の高ぶりはその人を低くし、心の低い人は誉れをつかむ。怒る者はなぜ怒るのか、それは高ぶりのせいですね。プライドがあるからですね。そして次に、盗人に組みする者は自分自身を憎む者だ。彼は呪いを聞いても何も言わない。人を恐れると罠にかかる。しかし主に信頼する者は守られる。支配者の顔色を伺う者は多い。しかし人を裁くのは主である。不正な人は正しい人に忌み嫌われ、行いの正しい人は悪者に忌み嫌われる。24節の盗人に組みする人の話ですけど、呪いを聞いてもって書いてますが、これね、宣誓と言ってもいいですね。つまり証言に立つっていうか、証言台に立っても話すこと何にもないってことです。それはそうですよね。盗人をかばってるわけですよ。そしたら悪いことをかばっているんですけれども、公正明大なところで誰かいろいろ話を、この質問を受ける、尋問を受けたとしても、その公正明大だとか自分は何もやましいことなければ話せるんですけども、そうでないと何も言えなくなるわけです。で午前礼拝で25節を学びました。で26節、これ25節は26節につながってるんですね。この支配者の顔色を伺うと、他の人のことをどう思っているか気にする、これ罠だということです。でそれに対する治癒が主への信頼なんですね。でこの26節見ると、人を裁くのは主であるって、これとっても大事ですね。主への信頼っていうのはね、主が必ず裁いてくださるっていうことについての信頼なんです。だから人からいろんなことをどう思われてるかってことを心配している中で、パウロがですね、コリントにある教会で、いろんな批評を受けたんですよ。もうものすごい批評を受けてた。でも私はね、もう全然気にしてないよと。まあ、やましいことしないっていうのはそうなんだけども、全然気にしないよ。私を裁くのは主ですって言ってるの、彼は。だから判定を受けることは、神がしてくださることであって、いろんなこのことを聞いてもですね、裁くのは神だから。というところで、彼は人を恐れなかったんですね。そして27節は、もう同じ原則ですね。不正な人と正しい人は相入れないと。どっちかが出ればどっちかに、が隠れて、どっちかがね、というふうになるわけですね。でここでは忌み嫌うということが出てくる。不正な人は正しい人に忌み嫌われ、怒られる正しい人は悪者に忌み嫌う。これどっちも OK ってね、バラ色にならないんですよ。悪と善は相入れないんです。バラ色にならない。どっちもハッピーにはならないんですね。で30章ですね。先ほども話しましたように、29章までがこのヒゼキヤの時代に編集されたこのソロモンの箴言だったんですけども、この30章と31章は違う人の名前が出てきます。でも箴言としては非常にテーマがまとまって、まとめのような、この内容になってますね。マサの人、ヤケの子、アグルの言葉、イティエルに告げ、イティエルとウカルに告げた言葉、アグルという人なんですけれどね。 でここでマサの人って書いてますけども、この日本語訳だとね、特定の地名、このマサという町の人みたいに聞こえるんですが、もともとのヘブル語は宣告というふうに訳すことができる。だから宣告をする人、ヤケの子、アグルの言葉と訳すことができますけれども、2節をご覧ください。確かに私は人間の中で最も愚かで、私には人間の悟りがない。私はまだ知恵も学ばず、聖なる方の知識も知らない。誰が天に上りまた降りてきただろうか。イエス様はね、天に上って降りてこられましたけれども、誰が風を棚所に集めただろうか。誰が水を衣のうちに包んだだろうか。誰が地のすべての限界を固く定めただろうか。その名は何か、その子の名は何か、あなたは確かに知っている。このアグルはこれまでの箴言を聞いてきたかのように、自分は愚かだということをね、正直に認め、謙虚になっています。で、聖なる方の知識も知らないと言っていて、ちょうどヨブ記の、ヨブが最後の時に神様が現れてヨブに問い詰めたあの時のようになってますね。何かと言いますと、天における現象、これをあなたはどこにいたのかって神様はヨブに聞いたんですよね。この水蒸気ができてですね、それが雲になってですね、そして落ちてきてですね、そしてそれが川になってですね、海に落ちてて、また循環するじゃないですか。この時のこの現象について、雲の動きについて、あなたはどこにいたのかと、どういうふうにあなたはこれができるかを知っているのかと、このように神様はヨブに言ったんだけど、ヨブは何も答えることは当然できないわけで、それで自分がいかにわきまえのないものであるかをヨブは悟り、悔い改めたんですね。で、アグルも同じことを今ここで行っています。自分は神様については本当に何も知らないものなんだということを認めています。で、興味深いのは、その名は何か、その子の名は何かって言ってるんですね。この天と地を作られた創造主の中に神がおられて、神の御子がおられるって言うんですよ。もうここがイエス様の、神が、神の御子の予言の一つですね。これがエホバの証人の人は、イエス様は神の子だと言うけども、これは創造された神の子だと。だからイエス様は創造主ではないってこう言うんですね。異端ですよ、これ異端。キリスト教のように装ってキリスト教ではありませんですか。けれども、ここにはっきりとね、作られた方の子の、だから作られた子、なんだ、創造主なんですよ。このこの子とか巫女も創造主なんですね。次に5節、神の言葉はすべて純粋。なんかあそこ思い出しますね。初めに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった。ヨハネの一章ですけれども、神はより頼む者の盾、神の言葉に付け足しをしてはならない。神があなたを責めないように、あなたがまやかし者とされないように。アグルはこのように神の知識というのは圧倒的であって、聖なるものであって、自分には及びもつかない。でもそういう自分に対、そういうものだからこそ、何も知らないからこそ、神が私に与えてくださった言葉、神の言葉については信じていこうという立場です。神の言葉を信じられる、その前提には、私は神ではなく相手が神だっていうことです。私には何も持ってない、良いものは何も持ってない、私は知恵がない、知識がない、愚か者である。だからこの子供のように、神が言われたことを差し引くこともなく、付け足すこともなくやっていこうと。で、私たちはいつもこの誘惑があります。まずは付け足す、差し引く誘惑っていうのは、これは聞いてられない、これは都合が悪い、私にはだからこれ考えないでおこうっていう。で、今度は付け足すのは、いや、これだけじゃダメでしょって、人間の世界ってのはこういうものもあるからって、こういうふうに神の言葉だけにならず、いやいや、それはわかるけれどね、でもってこうなってね、付け足す、どっちもでないよと言ってるんですね。これここにはあれが出てないけど、付け足すしか出てないんですけども、付け足してはいけないっていう、取り除くっていうのは黙示録の最後に出てますね、イエス様の言葉でね。で、次いきます。2つのことをあなたにお願いします。私が死なないうちにそれを叶えてください。不真実と偽りと私から遠ざけてください。 貧しさも富も私に与えず、ただ私に定められた分の食物で私を養ってください。私が食べ飽きてあなたを否み、主とは誰かと言わないために、また私が貧しくて盗みをし、私の神の皆を汚すことのないために、自分の弱さをわきまえた発言であります。まずは不真実と偽りから遠ざけてくださいと。自分が何か犯している罪、これ悪いことを誤っていることを認めないために、あらゆる手を使って何かごまかしていく、偽りを言っていく、こういうものから引き離してくださいということですね。でもう一つは財産です。興味深いですね。貧しい人が陥る過ちと富んだ人が陥る過ち、どちらもが聖書に書いてありました。箴言に書いてありました。どちらにもならないようにって願ってんですね。真ん中あたりにしてください。だから自分がそういう立場になったら自分は耐えられないということが何か分かっている。だからそうでないところに私をおるようにしてくださいと願っているわけですね。しもべのことをその主人に中傷してはならない。そうでないと彼はあなたを呪い、あなたは罰せられる。他の人のことは主に任せなさいということです。他の人の何かに無意味に不必要に介入するなということですね。パウロが同じような原則を教会の人たちに戒めとして与えましたけれども、ローマの14章の4節、あなたは一体誰なので他人のしもべを裁くのですか。しもべが立つのも倒れるのもその主人の心次第です。このしもべは立つのです。なぜなら主には彼を立たせることができるからですですね。で11節、自分の父を呪い、自分の母を祝福しない時代、自分を清いと見、汚れを洗わない世代、何ともその目が高く、まぶたが上がっている時代、歯が剣のようで牙が歯のような世代、刀のような世代、彼らは地の苦しむ者を、人のうちの貧しい者を食い尽くすと。憎むべき世代だと言っているんですね。これまず両親を敬わないと。自分を正しいと、これね、清いと見、汚れを洗わない。自分は正しいとしていく。で次に高慢な世代ですね。これね、目が高くなってます。で14節はこれいじめの世代です。でなんか今日のようですね。で、パウロも第二テモテで終わりの日は困難な時代があって、自分を愛するものと、これが筆頭に上がってます。権威あるものをないがしろにし、自分を神とし正しいと言い張り、気持ちにそぐわないと相手を引き落とす。それを必死になる。自分自身が偶像となっている世代であります。で15節から4つの格言があります。3つあると言いながら4つだって言うんですね。だったら最初から4つって言えばいいのに。いや、それは強調してるんですよ。やっぱ4つあるっつって。でこれね、興味深い格言ですね。15節から、昼ってあの音しか聞いてない方ね、なんだ、動物、生き物の昼の方ですね。昼、なんて、昼か。昼には二人の娘がいて、くれろくれよと言う、悪ことの知らないものが二つある。三つある、間違って二つじゃないよ、三つだ。いや、四つあってもう十分だと言わない。黄泉と不妊の体、水に悪ことの知らない地と、もう十分だと言わない日。自分の父をあざけり、母への従順を蔑む目は、谷のカラスにえぐり取られ、わしの子に食われると。これは、むさぼりの話をしてますね。むさぼり、こうどんどんどんどんくれろくれろっていうのは、読みどうですか？今でも火葬場に行ったら、際限なく、ご遺体がね、遺体が燃やされてるわけですよ。読みはすごいですよね。楽器みたいですよね。どんどんどんどんこの死んでる人を受け入れていくわけです。で、今度は、子を宿したい母親の思いが書いてます。ヤコブの妻レアとラケルのことを思い出すと分かるかと思います。で次に火もそうですね。火事を見たらあらゆるものを飲み尽くすし、あと土地もそうですね。水が欲しいと。そしてね、その利己的な欲望の究極が良心をあざけるってことなんですよ。貪欲だって言うんです。その貪欲な人がこの良心をあざけていくと。良心はこれ食べちゃダメとかね、飲んじゃダメとか、これをやってはダメって言ってるにもかかわらず、あざけてですね、いるということです。で次に、私にとって不思議なことが3つある。いや、4つあって私はそれを知らない。天にあるわしの道、岩の上にある蛇の道、
海の真ん中にある船の道。だから全部道はあるんだけど、すぐ消えちゃって、なんかどこか分かんないですよね。で次、これが大事です。乙女への男の道、これ言いたかったんですね。で貫通する女の道もその通り、 彼女は食べて口を拭い、私は不法を行わなかったと言うと。この19節の乙女への男の道というのは恋愛ですよ。これなんでそうなのか不思議だな、分からないなと。で20節はこれ貫通する方ね。でこれが不法を行わなかった、開き直れるっていうのはね、まあ、飯を食べながら、この飯で平然と行っているので罪意識がないということですね。で21節、この地は3つのことによって震える、いや4つのことによって耐えられない。奴隷が王となり、知れ者がパンに飽き、嫌われた女が夫を得、女奴隷が女主人の代わりになることによって、支配されるべき人が支配者となることの耐え難き状態。整えられてない人が王となると、まあ、さっきも話しましたが、このあの貧しい人が寄る辺のない人を虐げるというのがありましたが、整えられてない人が王となると、そこにある権力と富への取り扱いが全く分からないんですよ。知れ者というのは愚か者のことですけれども、寄る辺のない人たちに分け与えるべきパンを私腹を肥やすためだけに使う。あと信玄にですね、争い好きな女ってたくさん出てきたでしょ。あの雨漏りの屋根とかね、いた方がまだマシだとかさ、いろいろあったじゃないですか。自分の必要だけを押し通して使えることの知らない女、これ結婚する資格がないのに結婚したら悲惨だよと。で次に女奴隷が女主人、これもね、奴隷と主人があのあべこべになっているので、とてつもない虐待といじめが起こると。でこれを霊的に当てはめるとですね、主に召されて主に選ばれた人、整えられた人を神様はその位置に置くわけなんです。そうでない人が違うその大きなものをやってしまうと、とんでもないことになるよと。わきまえるってことですね、自分の与えられているところをね。で次に24節、この地上には小さいものが4つある、しかしそれは知恵者中の知恵者だ。あるいは力のない種族だから、夏のうちに食料を確保する。岩田抜きは強くない種族だから、その巣を岩間に設ける。イナゴには王はないが、みんな隊を組んで出ていく。ヤモリは手で捕まえることはできるが、王の宮殿にいる。本当これ朝の説教の本文にしたかったと迷ったんですね、今日の朝のあれと。あともう一つあるんですけども、それはあの3つあったんですけどね、3つ目はあの31章の最後に出てきますが、これこのあの開かなくていいですよ、後で説明しますから。知恵者中の知恵者っていうから、やっぱりやりたいですよね。知恵あるものになりたいじゃないですか。知恵者中の知恵者ってなんかいい、なんかね、頭のいい人のところに行ってね、あの論語とか読んでみるとかさ。でもそうじゃないんですよ、もう身近にいるちっちゃい存在なんですよ。だからまずへりくだりが必要ですね。だから自分が弱いってことを知ってる。でこのね、書いてるね、アグルっていう人って、こう自分の弱さを知ってるんですよね。これじゃ誘惑のあるところに持って行ってくれるなっていう、そういう祈りをずっと捧げてるじゃないですか。でこの弱いところに実は知恵があって、その弱さの中で弱いからこそこのようなことをやっていこうと。でこの 4つの、動物が出てきますけど、一つはアリ。アリから学ぶことができるのは、将来のために備えることです。将来のために備えることです。で、この将来というのは、永遠の御国ですね。私たちにとっては。不正の管理人の例えがとても、あります。あの、不正の管理人ね、みんな難しいって言うんですけども、あれ簡単なんですね。いいですか？まずは、この自分が悪いことを行ってたんですよ。だから、クビになるんです。クビになったら解雇されるわけでしょ。クビになって解雇されたら働き口がないわけです。で働き口、将来のために今できることで何ができないかって考えたわけです。恩を売るっていう、そういう知恵が与えられてですね。そして債務省を少将ですね、債務省省その持っているその人たちに対して、例えば100万円だったら、じゃあこれ50万円にしてあげるよってこうやるわけですね。そう言っていろいろやっていくわけで、これ不正をからまたさらに不正を重ねてるでしょ。ところが主人は抜け目なさを褒めたって言うんですよ。 まあ、ここで変な話なんだね。これ本当普通の主人じゃないんだよ。何かって言ったら自分のできることでこの解雇された後に恩を売ってるから雇ってもらえるかもしれないじゃないですか。つまり私たちが世の中で結構知恵使って動いてますよね。その将来のためにどうするかっていうふうに。なのに神の国の子供たち、光の子供たちはどうですかっていうふうにイエス様問われてるんですよ。世の中の人これだけ抜け目なくやってるのに、私の国のために、神の国のためにどこまで今あるものを、機械を用いてるんですかっていうことなんですね。いや私はまだこれじゃないから、いや不正の金に思い出してくださいよ。もう今あるもの、それを頭使ってですよ。アリなんてどうですか。アリ脳みそってどれだけちっちゃいんだろうね。顕微鏡で見ないと分かんないかもしれないね。なのに分かってんだよね。神様はなおさらのこと、私たちに将来のために、永遠の国のためにですね、使う方法を知っておられます。そして岩だぬきですけども、これシリアハイラックスと呼ばれていて、ウサギ程度の大きさしかありません。あのエンゲリに行くと、なんかね、かわいい子がいるんだよ。かわいい子じゃない、かわいい岩だぬきちゃんたちがね、こうなんかピュピュピュって出てくるんですよね。でもうね、あれですよ、コヨーテとかね、そういうなんていうのかな、あの狼みたいなのにね、もう餌になるんだけど、太刀打ちできないんだよ彼らも。なんでかって言ったら弱まに隠れるから。自分が弱い人は、分かってる人は何度も何度も神様のところに行く。救いの岩って詩篇には何度も呼ばれてる。その岩のところに行き、そして、神様に頼るんです。自分ができると思うとね、やってっちゃうんだよね。岩から出てっちゃうんですよ、弱いのに。そうではなくて、主の恵みにより頼んでいくわけです。このイナゴです。イナゴは一匹だったら潰せます。でもあの一群になったらとんでもない、逃げなきゃダメですね。とんでもですよ、全てを一問打尽に、その その一つの地域を一問打尽にしてしまうぐらいの被害が出てます。指揮系統がないんですね。王がいないんですよ。なのにそれができるんです。ここに知恵がある。協力していくという知恵です。チームワークという知恵です。いや私はできますよって、私は自分でこういうことやってきますよ。それ一匹のイナゴになっちゃうんですよね。協力するから一人の魂が救われ、二人の魂が救われ、教会だったらね、神の国が広がっていくし、今度は一つの教会だけじゃなくて、さっきもあのこのセレブレーションオブラブのね、あのことを紹介しましたけれども、多くの教会が協力していくわけですね。でそれで神の働きが行われていく。でとかく私たちはなんか、いやこれは違う、あれは違うって違いに目を止めてしまうんですね。違いに、神様は違うように、神が多様性を持って作ってくださったのに、それを違うと言って協力しないっていうことがよくあるわけですが、そうでは知恵がないよということです。で次にヤモリです。ヤモリってどこでも歩けんだよね。ツルツルのとこも歩けんだよね。なんか吸引力があるのね、足にね。でそれで王の宮殿の中にも入れるんですよ。金持ちなんだよねヤモリ。いいよね、あのスイーツなんてね、あのなんか数百ドルっていうかさ、数万円一泊ね。でそういうとこも簡単に寝れるっていうね、いいな。ホテルね、ホテル、王宮とかね、王宮でもいいですよ。何十万ってね、一泊ね、ヤモリはいけるんだよね。つまりキリストにあって私たちは金持ちなんだよということです。キリストにあって私たちは豊かなんだよということです。キリストにあってね、ヤモリは知恵を持ってます。キリストにあってなんです。自分で一生懸命豊かになろうと努力するんじゃないんです。自分で何とかしよう、自分じゃなくてキリストにあって、もうすでにあなたは、エペソ何て書いてますか。エペソの1章の3節、あなた方は天にある霊的祝福をもってキリストにあって祝福されていますと。すべての霊的祝福ですよ。天にあるキリストにあって祝福されていますと。そしてコロサイ書には、あなたはキリストにあって完全なのですと書いてます。完全なんです。で私たちがこの完全性を 希薄になるとき、薄れてしまうとき、信仰の中で自分たちで自分で何かしなきゃいけないと思っちゃうんですよね。完全の上に完全付け出せないでしょ。100点もらって120点もらえないんだよ。そうね、100点は100点のままなんだ。キリストという100点が与えられてるんですですね。ということで知恵があります。でまだね、歩きぶりの堂々としているものが29節いきますよ。3つあるんだ。いや、歩みの堂々としているものが4つある。獣のうちで最も強く、何者からも退かないおじし、威張って歩くおんどりとおやぎ、軍隊を率いる王であると。もしあなたが高ぶって愚かなことをしたり企んだりしたら、手を口に当てよ。乳をかき回すと凝乳ができる。鼻をねじると血が出る。怒りをかき回すと争いが起こる。何言ってるかって言ったら、知恵者中の知恵者だって言って、小さいものがあって、確かに神様は歩きぶりの堂々としているものも神はこの世に置いてくださっていると。自分は小さいものなのに大きいもののようになって、そして高ぶって何かを企んだりすると大変なことが起こるよと。鼻から血が出るような目に遭うよと。争いが起こるよと。だから小さきものなのに高ぶって大きいことをすると争いが起こるんです、周りで、という話をしてるんですね。これがアグルが神から与えられた知恵であります。31章最後です。マサの王レムエルが母から受けた戒めの言葉、興味深いですね。これさっきマサって言ってます。この同じですね。これ宣告っていうか神の言葉っていうふうにも訳せる言葉ですけども、王様のお母さんが戒めで与えられています。でここでまとめに入りますね。興味深いですが、この父の言うことを聞きなさいというのが箴言の1章から9章までですね。息子に対して、父が息子に対して語っている言葉で始まっておりました。そして今から見ていくと分かりますけれども、そこに書いてあった中心的な内容というのが見知らぬ女だったんです。でまたですね、今度は母親から、お母さんから、この見知らぬ女について気をつけようという話があって、今度は優れた女が出てきます。優れた女、見知らぬ女、その女についての戒めが数多くあって、私もずっと見てきました。争い好きな女とか何だか出てきたでしょ。で最後には知恵のある女、ね、主を恐れる女、この模範というか、その知恵の大修正って言ったらいいかな。この今まで教えられていた知恵がこのまとめられている、一人の女の中でまとめられているぐらいのですね、中身があります。で読んでいきますね。私の子よ何と言おうか、私の胎の子よ何と言おうか、私の聖画の子よ何と言おうか。いや、サムエル、ハンナがサムエルを捧げるときに聖願しましたけれども、それと似てますね。あなたの力を女に費やすな、あなたの生き方を王たちの消し去る者に委ねるなと。そしてレムエルよ、酒を飲むことは王のすることではない、王のすることではない、強い酒はどこだとは君主の言うことではない。酒を飲んで勅令を忘れ、すべて悩む者の裁きを曲げるといけないから、強い酒は滅びようとしている者に与え、ぶどう酒は心の傷んでいる者に与えよ。彼はそれを飲んで自分の貧しさを忘れ、自分の苦しみをもう思い出さないだろう。あなたは推しのために、またすべての不幸な人の訴えのために口を開け、口を開いて正しく裁き、悩んでる人や貧しい者の権利を守れと。酒に対する戒め、私たちもうすでに学びました。強い酒に対する戒めで、今度は王が裁きを曲げるといけないからということです。いつも貧しい者とかよるべのない人を裁く、擁護するためにあなたは立たなければいけないのに、酒を飲んでしまってはそれが分からなくなってしまうよという、その戒めが与えられているわけです。そして酒というのは、この苦しみの中にいる、その、麻痺させる、痛みを麻痺させる役目を果たすかもしれないけど、王が飲むようなものではないよと言っているわけなんですね。そしてしっかりとした妻に入ります。10節、しっかりとした妻を誰が見つけることができよう。彼女の値打ちは真珠よりもはるかに尊い。すごいね。夫の心は彼女を信頼し、彼女は収益に欠けることがない。彼女は生きながらえている間、夫に良いことをし悪いことをしない。締めくくってます。 そしてここのこの10節以降ですね、あの119編詩編のと似てて、アルファベットのアコースティックって言われて、アルファベットのこのアレフベットギミルっていうね、この最初の文頭がですね、ヘブル語のアルファベットになってるんですね。だから覚えやすいようにねなってるんです。あの日本語見てもね分からないですからねヘブル語見ないと分からないから。でなんでしっかりしてるか、収益という言葉が出てきましたが、勤勉だっていうことです。外での働きというよりも家の中で、そして生活にバランスがあります、節度があります、また弱い人に対する憐れみがあります。イメージがあのね、もうデボーションで読まれた方でね分かるかと思います。しっかりとした女性としてのイメージどうですか。違うんですね。でね、聖書を見るとね、しっかりとした女ってこういう女なんですよね。リベカを思い出してください。アブラハムのしもべがイサクのお嫁さんを探しに行った時にリベカがいて水汲みをしていました。そして話しますですね。でそれでですね、ラクダってめっちゃ水飲むんですよ。すごい飲むんですよ。10頭いたんですね、10頭。でしかもその水汲み、これ水がめ重いんですよ。あの、ね、多分ね、今聖書時代の人がこう女性現れたらね、もう僕なんか絶対負けちゃうぐらい筋肉隆々だったと思うね。あのもう動いてる人だったと思う。でリベカはね、全員あの頼まれも自分の方から言って、じゃあラクダでも水を飲ませましょうってこう言ったわけです。そしてあとね、実際にしっかりとした女っていう言葉が使われているのがルツです。3章の11節でできます。しっかりとした女だからって。どうですか、なんでしっかりとした女って言ってます。ボアズは彼女が落ち穂拾いで勤勉だったのを見たからですよ。そして姑のナオミのことをよく見ていたですね。であの聡明な女性として出てくるのはアビガイルですね。後にダビデの奥さんになる人ですけれども、彼女もやっぱり家のことをしっかりと見ていた人です。ですから私たちが世の中で言われているこの女性とこのちょっと基準が違うんですよね。でも私今まで箴言学んできましたので、この勤勉という言葉で、ね、まさにそれを行っている人だと。で彼女は羊毛や亜麻を手に入れ、喜んで自分の手でそれを仕上げる。彼女は商人の船のように遠いところから食料を運んでくる。彼女は夜明け前に起き、家の者に食事を整え、召使いの女たちに用事を言いつける。彼女は畑をよく調べてそれを手に入れ、自分が稼いでブドウ畑を作り、腰に帯を強く引き締め、勇ましく腕を振る。彼女は収入が良いのを味わい、その灯火は夜になっても消えない。彼女は糸巻き棒に手を差し伸べ、糸取り棒に手を差し伸べ、手に糸巻きをつかむと。勇ましく家計をやりくりしている姿ですね。家の人が着るものについて自分が裁縫し、市場に行って買い物を行きます。遠いところから商人の船みたいにね。そして家計の計算も夜遅くなっても続けて、自活すべくブドウ畑も作って。次に彼女は悩んでいる人に手を差し出し、貧しい者に手を差し伸べる。だからね、あの貪欲とかそんなのもかけ離れてますね。そんなそういうものじゃないです。勤勉であり、かつ今言ってるように弱い人を憐れんでいく。むしろそういう弱い人を助けるために自分が汗して働く。そして彼女は家の者のために雪を恐れない。家の者は皆合わせの着物を着ているからだ。彼女は自分のための敷物、これ敷物はベッドの敷物ね、敷物シーツだ、作り、彼女の着物は天布と紫のよりとれできている。つまり冬に備えてます。雪が来ても大丈夫にしてる。さっきのアリと同じですよ。備えをちゃんとしていく。で夫は町囲みのうちで人々によく知られ、土地の長老たちと共に座につく。夫が役人のような働きをしているんですけども、それを全面的にサポートしてくれています。で彼女は天布の着物を作って売り、帯を作って商人に渡す。彼女は力と気品を身につけ、微笑みながら後の日を待つ。でこの後っていう言葉ね、この箴言の中に数多く出てきました。知恵っていうのは後のことを考えるんですね。で彼女は口を開いて知恵深く語り、その下には恵みの教えがあるですね。知恵と恵みがその彼女にあります。で彼女は家の家族の様子をよく見張り、怠惰のパンを食べない。 これだけ役人ですから裕福なはずなところが、彼女はそれに押し流されることはなく、何が大事かを見ていた。あの箴言の中にあったでしょ、自分の羊の群れを見ていなさいと。王位というのはすぐになくなってしまうし、富というのもなくなってしまうけれども、自分の飼っている家畜をしっかりと見ていなさいと。そしてその家畜がね、あの後で実を結ぶっていうか、その自分をね安定させて確実着実にとあの豊かにさせるのだという話がありましたけど、彼女はそのこともよく知っていました。浪費とか遊びに流れることがない。そして28節、その子たちは立ち上がって彼女を幸せなものと幸いなものと言い、夫も彼女を褒めたたえて言う。しっかりしたことをする女は多いけれど、あなたはその全てに勝っていると。でこの私がもう一つあの朝の説教に しようかどうか迷ったのが、麗しさはで、これね、口語訳と新郷土訳はあでやかさと訳されてました。そっちの方が近いですね。あでやかさは偽り、美しさは虚しい、しかし死を恐れる女は褒めたたえられる。彼女の手で稼いだ身を彼女に与え、彼女のしたことを町囲のうちで褒めたたえよと。この町囲というのはさっきの門のところですね。このいわゆる高いこの、公の場で褒めたたえるようにさせるということです。すごいですよこれ。そんなこと普通イスラエル社会でも行われなかったけども、そこまでしっかりとしているということで、つまりね、男と女という違いを超えてるんですね、この話って。女だからっていうのはないの、男にも通用するっていうか、男の世界でもないんですね。人間であれば、ね、キリ誰でもキリストにあって男も女も一つであるってありますけども、人間であればこれはもう優れたことなんですよ。超えてるんですね。そして大事なこのね、麗しさ、美しさ、なんでソロモンがこれだけ女にこだわってたのかなっていうのがあるんですよね。その箴言の中でもあるし、最初にもう1章から9章までですね、なんでこんなに話で、その間もですね、この、争い好きな女でどんなに悲惨かっていう話で、僕は実はそれ説教してる時に、なんかちょっとこれあの女なんか差別してるわけでもないから、なんかちょっとこうちょっと触る程度でずっと教えてたんですね、正直。でも分かってきました。結局何言いたいかというと、男の人が女の人を測る基準、麗しさと美しさになっちゃうんですよ。あるいはあでやかさと美しさ。でこの麗しさっていうところはチャームって英語で訳されるチャーミングっていう意味です。だから美しさわかるでしょ、もう容姿ですよ、容姿。そして麗しさの方は、このあでやかさっていうのはこんなって女の子っぽい、可愛い、まあ今の言葉で言うと燃えるっていう、なんかあるじゃないですか。それまずはそのそっちの方は偽りだって言ってるんですね。実質じゃないんですよね、その女子っぽい。これは実本当にじゃあその女どうなのかって言って、でソロモンはおそらくそういう女とも付き合ったんですよ。でたくさんいたじゃないですか、奥さんが、あと妻も争い、あのそして後で悲惨、大変だよって話をするわけなんですね。そして今度美しさもそうでしょ、美しさも今度虚しいってあります、中身がないんです。だからそのあでやかさの方は何て言うのかな、偽りだから、そのこの人はおすごいって、この内側もそうなんだろうと思ったら実はそうじゃなかった。で今度は美しさっていうのはこの虚しいと、もうただ 肉体だけっていうか。でも男はこの2つに弱いんですよ、弱いんですね。主を恐れる女、主を恐れる男も全く変わらない、基準は女も男も全く変わらない、主を恐れることで。主を恐れるっていうのは一体何かということを、この女性妻としての立場ではしっかりと稼いだっていうその話ね、このここに書いてあるけれども、勤勉であるっていうことはね、まあ勤勉だけじゃなくて憐れみを施すであるとか、後にいろんなことがありますけれども、まさに知恵の 大衆性ですね。ですから知恵、これを姉妹のように求めようということも箴言の最初の方に書いてありました。自分が何を慕っているのか、これをですね、私たちが本当にいつも見ていく必要があります。それから判断が誤らないようにしていかなければいけないわけですよね。
お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当にあなたのこの知恵が与えられたことを感謝いたします。いろいろとお父様、子供として言葉を与えてくださったことを感謝します。あなたがもう今日本当に31章で終わってしまったんですけども、ここで忘れることなく本当に与えられた一つ一つ叱責の言葉に対して、戒めの言葉に対してよく考え、悔い改め、行いを改めてって、そして聖霊が働いてくださって、また違う自分になっていることができますように、どうかお願いします。変わることができるとあなたはおっしゃっておられます。いつまでも聞いても何も変わらないというのも警告として書いてますけれども、怠ることなくやってれば必ず実を結ばせますよと第二ペテロの一章にも書いてありました。主よ、どうかここに私をはじめとしてここにいる兄弟姉妹に憐れんでくださいますように、そして本当に変えられて成熟したクリスチャンとなることができますようお願いします。感謝してイエス・キリストの御名によってお祈りを捧げいたします。アーメン。